お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
TikTok 上に広がる避妊療法に関する情報、ラトローブ大学の研究チームは避妊にまつわるミスインフォメーションの増加を報告しているほか、公衆衛生の専門家たちも懸念の声を上げています。カイリーナっていう避妊器具を入れたの。小さくって可愛くない？これでちょっとでもこのクレイクレイ女子な私が落ち着くならもうさっさと入れてみたいな。そしたら分かりましたってことでクリニックに行って、もう最高、全然入ってるのも分からないし挿入も完璧で痛みもなし、最悪だからやめなーなんて声もよく聞くけど、これ人生変えるよ、私の人生は変わったわ。 SNS 上には避妊療法を勧める声もあれば反対の声も。10年前にホルモン避妊療法をやめる前に知っておきたかったことの話です。知らない方のために、私はエブリン、ホリスティックコーチです。女性ホルモンや妊娠への意識が高い女性たちに向けて自分の体を取り戻すサポートをしています。さて本題ですが、私が知っておきたかったこと、ホルモンによるニキビとか、とても辛い生理痛とか、避妊療法を始める前の健康問題は、避妊をやめると戻ってきます。10倍になって戻ってきます。避妊をめぐる様々な意見が入り乱れる TikTok。2023年に投稿された、アメリカはオレゴン州ポートランドのジェニファー・リンカン医師のコメントです。
I'm an OBGYN and I'm going to tell you the worst form of birth control. Get ready to take notes.
産婦人科医の私から一番良くない避妊法をお伝えします。忘れないようにメモの準備を。避妊法ワースト1はズバリ自分に合わない方法です。例えば IUD は効果こそ高いですが、自分の望む選択肢でない、好きでない、それならいい方法とは言えません。避妊ピルはしっかり毎日定刻に飲める人にはとても効果的ですが、忘れてしまいがちな人には向きません。つまり一番いい避妊法は生活スタイルに合っていて自分が望むもの、なおかつ入手できるものなのです。ラトローブ大学は2023年8月から9月の間に TikTok に投稿された動画の中で、バースコントロール、コントラセプション、ザ・ピル、ナチュラルバースコントロール、サイクルトラッキングといった避妊に関するハッシュタグがついたもの100本を分析。今年その調査結果を発表しました。研究チームはサンプル数が比較的少ないことや英語のみであるなど選択バイアスの可能性はあるとした上で、このような動画はおよそ48億5000万回再生され、1460万件のいいねを集めていたと報告しています。ジャーナル誌、性と生殖に関する健康の展望に掲載された文献によりますと、分析された動画のうち、医療の専門家によるものはわずか1割でした。また、TikTok のコンテンツクリエイターの半数以上である 53% は、ホルモン避妊療法を明確に反対していて、およそ3分の1となる 34% は医療の専門家に不信感を抱いていることが分かりました。この文献の著者の一人であり、ラトローブ大学で公衆衛生学の講師を務めるメーガン・バグデン氏は、TikTok 上で目にするアドバイスの多くは医学的根拠や専門知識ではなく、個人の経験や信念に基づいていると話します。このようなプラットフォームは公衆衛生の専門家たちにとって正確で偏りがなく信頼のできる情報を様々な人々に発信する大きなチャンスです。オンライン上で若者に強い影響力を持つ人材と連携し、人々が偏りのない情報を得て避妊に関する意見を持ち、決断ができるように導く必要があります。またバグデン氏は、医療専門家が投稿した動画は平均してより多くのいいねとフォロワー数を獲得していた一方で、 TikTok のアルゴリズムは インフルエンサーの発信を優先的に拡散するため、結果として専門家の声より大きな影響力を得ているとしていて、さらに分析されたインフルエンサーの多くは、自然避妊法を生殖能力の認識と称しながら推奨していると話します。
A good example of, why...
ホルモンを使わない避妊法がトレンド入りしている現状が、こういった動画が信頼できない、または単独では効果的ではない例の一つです。続けてバグデン氏は、このようなコンテンツには、動機、パートナーの協力、個人差など、避妊療法の限界に全く触れていないことに懸念を示し、同時に、このような方法の信頼性ばかりを強調し、予期せぬ妊娠や性感染症のリスクに触れないことで、多くの若者たちを誤った方向へ導く恐れがあると話します。そして続けて、SNS は医療従事者と患者の関係を変えつつあると指摘します。
It's really important that, you know, young people...
若い人たちは、ネット上には誤解を招く情報、不完全な情報、偏った情報が多く存在することを理解しなければなりません。インフルエンサー自身はどのような影響を受けているのか、情報源は何か、関連資料などファクトチェックできる文献が記されているか、そういった点を常に考えてほしいです。前述のラトローブ大学による研究は、誰もがアクセスできる TikTok は、公衆衛生にとって正確な避妊療法の情報を広める有効な手段になり得るとしています。また、バグデン氏は TikTok の広域な影響力を活かし、公衆衛生や女性の健康に関する団体が間違えた情報に対抗していくことも重要だと話します。そして最後に、医師を名乗っているから、白衣を着ているからといって、その人が信用できるとは限らない。信頼できるアドバイスに耳を傾けるようにと注意を促します。ネットで見た考えや意見がどれほど信頼できるか、根拠は何か、必ずかかりつけの医師にも相談してください。医師に医学的推奨事項に関連する臨床ガイドラインを見せてもらうこともできます。TikTok は SBS ニュースの取材に対しコメントを控えるとしています。以上、 SBS ニュースヘイリーナ・クリシュナムーティのリポートを SBS 日本語放送の尾道圭人がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。